全能の死なる御神様、今日も前に出て礼拝を捧げることの恵みを感謝いたします。どうぞ豊かに私たちに祝福をお示しくださいますように、あなたがいかに生きておられるかをこの礼拝において私たちに知らしめてくださいますようお願いいたします。そのために御言葉をお与えください。その御言葉を通してあなたが私たちに語っておられることを経験し体験することができるように、この時間を整列し祝福してくださいますようお願いをいたします。新型コロナ感染症が今なお蔓延しておりまして、なかなか収束の見込みがないようでございまして、1年半以上私たちはこのために大きな重荷を背負わせられております。今まで私たちはこのような経験をしておりませんので、さまざまなところで影響が強く出てきております。教会も同じでありまして、教会の諸集会の守り方や信徒の交わりのありようや、その他さまざまなところで今まで普通に行われていたことを行うことができなくなっております。どうか神様、教会を憐れみ、また教会に属しておりますキリスト信者を憐れみ、何よりもその魂に衰えがありませんように、その魂に飢え渇きが起こりませんように、どうぞまた健康を支えてください。私たちの目に見えるところでの主も主であられる中身様に心から信頼を置くことができるように強めてください。聖霊を豊かに注ぎかけてください。今日はペンテコステでありますが、初代の教会が経験いたしましたような、そのような強いあなたの御臨在を覚えることができるように、それこそが私たちの信仰の大きな力でございます。今週も主が共にいてくださいまして、あらゆるところでお守りください。またこの教会へ置かれております世界、特に日本のこの政治や経済が今揺れ動いておりますけれども、教会をこの国を指導しております者たちがどうぞその役割を十分に果たすことができるように導いてください。また教会もこのために祈り続けることができますように、目を世界に向けますならば、内戦やあるいはテロやその他のことで流血の騒ぎが今なお続いております。どうかこの世界に誠の平和をお与えくださいますようお願いいたします。今日この場所で来ることができませんが、オンラインで礼拝を持っております兄弟姉妹たち、あるいは病気やさまざまな理由でこれに参加することができない兄弟姉妹たちをどうぞ守ってください。主イエスキリストの御名を一人にお祈りいたします。
アーメン。
マタイによる福音書の第14章の1節から12節までを朗読いたします。新約聖書の27ページです。新約聖書の27ページ、マタイによる福音書第14章1節から12節まで。その頃、領主ヘロデはイエスの評判を聞き、家来たちに、あれは洗礼者ヨハネだ、死者の中から生き返ったのだ、だから奇跡を行う力が彼に働いている。実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れていた。ヨハネがあの女と結婚することは立法で許されていないとヘロデに言ったからである。ヘロデは ヨハネを殺そうと思っていたが、人種を恐れた。人々がヨハネを預言者と思っていたからである。ところがヘロデの誕生日にヘロデアの娘が皆の前で踊りを踊り、ヘロデを喜ばせた。それで彼は娘に、願うものは何でもやろうと誓って約束した。すると娘は母親にそそのかされて、洗礼者ヨハネの首を棒に乗せてこの場でくださいと言った。王は心を痛めたが、誓ったことではあるし、また客の手前それを当てあるように命じて人を遣わして牢の中でヨハネの首をはねさせた。その首は棒に乗せて運ばれ少女に渡り、少女はそれを母親に持ってきた。それからヨハネの弟子たちが来て遺体を引き取って葬り、イエスのところに行って報告した。イエス・キリストの働きは拡大していったと福音書は私たちに語っておりますが、それはまたキリストに対する反対がだんだん強くなっていったということも、この話題の福音書は私たちに教えております。まず第一にありましたのは、12章にも記されておりましたけれども、ファリサイ派でありまして、イエス・キリストの律法に対する守り方、特に安息日の守り方についてファリサイ派の理解を覆すような行動をキリストがなさいましたので、ファリサイ派はイエスを亡き者にしようとした、殺そうとしたと12章の14節で記されておりました。第2番目はイエスの家族でありまして、故郷の人々もそうでありましたが、イエス・キリストの働き、天の国についての福音宣教については無知である、むしろそれを無視するという形でキリストに反対を示しております。そして第3番目が今日学びます領主ヘロデでありまして、イエス・キリストに対する敵対者としてここに登場いたします。まだこの箇所では、今日学ぶところではヘロデ・アンティパスがどのようにイエス・キリストに反対をしたのか記されてはおりませんけれども、福音書を通して私たちはこのヘロデという人物がイエス・キリストの一番の危険な人物であったということがわかります。今日学べるところでありますけれども、ここに書かれてあることはもうその通りであります。ですから書かれていないことを少しだけお話したいと思います。それは一つは事実です。もう一つは推量という書が推し量ることのできることを、この14章の1節から12節までの箇所を通して見たいと思います。ヘロデ、正式の名前はヘロデ・アンティパス。イエス・キリストが誕生した時のユダヤの支配者でありましたヘロデ大王の息子であります。ヘロデが紀元前4世紀、はい、ごめんなさい、紀元前4年に亡くなりますと、その王国は4つに分割されます。そのうちの3つはヘロデの息子たちが継承いたします。ユダヤを継承したのはヘロデ・アケラオと言われております。アルケラオスという人物が、ユダヤを継承しますが、彼は紀元後4年にローマ政府から罷免されて追放されてしまいます。ガリラヤとベレヤという地域を治めたのがこのヘロデ アンティパスという人物です。彼は紀元前4年から紀元後の34年までこのガリラヤとヘロデの支配者でありました。そしてもう一人ヘロデ・フィリッポスという人物が出てまいりますが、ここでも出てくるこの兄弟フィリポと出てきている人物で、妻はヘロディアであったと言いますが、彼はずっと南の方、北の方を支配いたします。ナバティア地方の近くを彼は、テラコニアとか、あるいはイリリアとかという地名の箇所でありますが、そこを支配することになります。このフィリポ・アンティパスという人物でありますが、今申しましたように紀元前4年から紀元後34年まで支配者で領主でありましたけれども、その行動は今見ております箇所にも一端が知れるのでありますけれども、その他にこの人物はローマ帝国の政府あるいは支配者に媚びを売ろうといたしまして、そのガリラヤ湖の岸辺にギリシャ風の都市を建設いたします。そしてその名前をテベリア、当時の皇帝でありましたテベリウスという皇帝の名前にちなんで、その名前を、都市の名前を付けるんですが、それはローマ政府を喜ばせるためでありました。ナゼレの近くにヤホリアというところに彼は都を置くのですけども、これまたそれなりの建設費を投入して作った都市です。町を作るというのはそんなに簡単なことではありませんで、多くの費用を費やさなければできませんけれども、このアンティパスは惜しみなくそのお金を投入したということは、それだけその領民から税金を各国に徴募した、取ったということも意味しております。権力を維持するために支配者に媚びを売るということは、彼の晩年にもそれが起きまして、ここに出てきますヘロディアはですね、自分の兄弟、彼女の兄弟のヘロデ・アグリッパという人物がいるんですけれども、ヘロデ・アンティパスから見れば甥にあたります。このアグリッパという人物はローマ皇帝カリグラに大変好意を持たれます。妹のヘロディアはそれを妬みまして、自分の夫でありますヘロデ・アンティパスをそそのかして、何とかして皇帝に取り入ろうとするわけです。そしてわざわざ夫婦はローマに行ってローマの皇帝に会おうとするんですけれども、皇帝はアグリッパの方が大変愛しておりました。それでむしろヘロデ・アンティパスの行動は疑われて、皇帝のその権威を損なうものとしてガリア、現在のフランスあるいはドイツの方向にこのヘロデ・アンティパスは34年に追放されて、そしてそこでこのヘロデ・アンティパスもこれ登場しますヘロディアもそこで死んだと、あまり幸福な晩年ではなかったと、このように当時の資料から知られております。このように片方ではこの14章以下のに出てまいりますように、小心者で 自分が言ったことを取って返することもできる。しかしながら自分の権威を何とか維持することについては熱心で、そのためには国民、領民をですね、平気で酷使するということもあえてするような、そういう意味では決して名君ということができないような人物でありました。確かに歴史に残るような、そのような悪人ではありません。あるいは暴虐な領主ではありません。けれども、私たちは福音書を通してこのヘロデ・アンティパスという人物が、それが小心者、あるいは任期を維持するために領民を苦しめることも何とも思わないような政治家としては失格者で、このような人物であったということが、分かります。さて、このようなヘロデ・アンティパスがしたことは14章の1節から12節に記されているところでありまして、彼はヨハネを、洗礼者ヨハネを殺害します。その時にですね、彼はイエス・キリストについての噂を耳にいたします。どういうふうにして耳にしたかというと、家来たちからその情報を得たようであります。評判を聞いたと書いてありますけれども、家来たちからそれを聞いたよ。その家来というのは実は秘密警察と今日言うべき、あるいはスパイと言うべき人たちであります。ヘロデ・アンティパスは権力を掌握する、あるいはそれを維持するのにキュウキュウとしているような支配者でありましたが、当然そのことは考えられます。スパイをガリラヤ城に派遣して情報を収集する、何が行われているかその次第をしっかりと掴もうとする、これがヘロデ・アンティパスの政治の仕方ですから、自分の権威を危うくするようなそういうものがあったら、たちまち逮捕して投獄してしまう。それがその網に引っかかったのがヘル、この洗礼者ヨハネであったということであります。ヨハネがヘルでアンティパスを非難した次第はそこにまだ記されております。彼は立法に書かれていることですね、禁止されていることをヨハネはよく知っていて、そのためにヘロデ・アンティパスを非難した、このように記されておりますが、どのような聖書の箇所かといえば、レビ記の18章の16節に記されているのでありまして、そこには兄弟の妻を犯してはならない、それは兄弟を恥ずかしめることになると記されております。つまり兄弟の妻を奪い取って自分の妻にしてはならない、これが律法の規定、レビ記の18章の16節でありました。20章の21節にもほぼ同じ文章が記されておりまして、同じことが2度も聖書の中に出てくるというのは、これは強調されているものだとすれば、この掟はとりわけ神様が忌み嫌うような行為であったということが推測できます。ですからヘロデ・アンティパスのした行為は、それは律法を明らかに破ることでありました。このヨハネはただそのことだけを責めたわけです。でけれども、政治家というのは自分の行事を、あるいは自分の生活態度を責められますと、それは自分の地位を危うくするものと考えます。それは当然のことですね。国民からそのような点で信頼されなければ 権威の拠り所が、権力の拠り所が失われやすいものです。今日でもですね、日本の政治家はスキャンダルを起こしてその地位をよく奪われております。ですからスキャンダルが、立法違反が知られるということは、これは大変まずいことです。ですからヨハネを早々に逮捕して、そして投獄してしまったのは当然の行為でありましょう。ヨハネも決して政治的な発言をしたわけではありません。ヘロデ・アンティパスの権力をですね、奪ってやろうと思ってこんな発言をしたわけではありません。彼はただ立法違反、それを批判しただけであります。でもヨハネにとりましては、この立法違反は許し難いものでありました。彼の働きの根幹にありましたのは、それはユダヤという国をもう一度立法によって立て直すことであったからです。立法が主張しております聖域、それをもう一度ユダに回復すること、これが宣伝者ヨハネの働きでありました。同じことを言っておりましたのはファリサイ派です。ファリサイ派も立法を遵守する、立法を細かなところ、それこそ重箱の隅をほじくるような、そのようなところまで彼らは人々に要求しました。安息日の守り方からすれば、それは一つの例として明らかであります。ところが不思議なこと、ここでですね、このヘロデ・アンティパスのやっていることをファリサイ派が批判したということは一言も出てまいりません。おそらく書いていないから分かりませんけれども、ファリサイ派はヘロデ・アンティパスのこのような自分の弟の妻を奪い取るというような、そういう悪辣な立法違反を批判したのではなかったと私は思うんです。ファリサイ派は権力者が立法違反をしているということを知りながら、おそらく沈黙したのではないかと思います。彼は民衆には、つまり力のない者には立法を守れと強く押し付けるわけでありまして、そして立法違反している者らには厳しく責める、それ自分たちが立法を守っているというゆえに人々から褒め添えされることを願う、そういうあり方でありますけれども、権力者が立法違反をしておりましたら、それについてはあえて沈黙する、見て見ぬふりをする、ここにもファリサイ派のずるさというのが出てきて、だからこそイエス・キリストはファリサイ派を偽善者だ、このように呼んだんだと思います。立法を守ることについてはキリストは何も責めているわけじゃありません。偽善を責めているんですね。人々には要求し、ところが権力者にはそれを求めない、これは偽り、偽善の行動ですね。これもここに書かれてありませんけれども、おそらく現実であったと思います。そもそもここに書かれていないことを私は申し上げたいと言いましたけれども、なぜマタイはこの洗礼者ヨハネの死というこの事実を書いたのでありましょうか。マタイはなぜここにこの物語と申しましょうか、記事を書いたのでありましょうか。こんなですね、残酷なと言いましょうか、あまり読みたくもないようなですね、そういう物語を福音書の中に書き込む、それはなぜだろうかと思います。まあ事実を一つちょっとでも一つでも書いておけというような軽い意味で、マタイはヨハネの死をここに書いたのでしょうか。私はそう思うなんですね。マタイがヨハネの死というものをここに 書き入れたのは目的があった。じゃあどういう目的であったのでありましょうか。いくつかのことを推測することができます。まず第一に推測するのは、イエス・キリストが宣教されたガリラヤという地域の無残さです。その代表的なものが統治者との占めるか政治を行っておりますものが大変くだらないとも占めるか、道徳的にダメだ、あるいは政治家としても無能な小心者、あるいは権力を維持するためにはその権力を乱用するような、そういうヘロデ・アンティパスという人物が治めていた地域で福音を述べ伝えたということを私たちに知らせているのではないかと思います。ガリラというところが確かに美しい風景の広がるような地域であったそうでありますけれども、見た目には土地も越えているようなところもある、ガリラヤ湖という豊富な湖もある、そういう意味ではガリラヤ豊かでありまして人々が住みやすいけれども、政治、そしてその政治を治めております者の精神というのは大変貧しい、専制君主といっても実際には小物に過ぎないわけでありますけれども、歴史を動かせるだけの専制君主じゃないんですけれども、しかしイエス・キリストが福音の述べ伝えたガリラヤの領主は何とも見下げたような人物であります。でそういう人物、イエス・キリストはこのものをキツネと時に呼んでいるように、イエス・キリストも嫌っていたようであります。そのですね、政治の乱脈ぶりはそれはローマにも知られておりまして、だからこそ彼は晩年に妻と共にガリアに追放されてしまうということが起きたわけですね。イエス・キリストが伝道した場所はそれは不毛の地、霊的に精神的にそして政治的に決してそこは豊かな福音が述べ伝えやすいところではなかったということです。キリストの伝道した最初の地域、あるいは教会が種をまかれてそして始まるその場所は、それは大変岩だらけの不毛の、そして石地のどうすることもできないようなところから私たちの教会は始まったということ、キリストの弟子たちがそこから福音を述べ伝え始めたということに注目させられます。教会は初めからそうなんです。だから好条件が整っているようなところで教会がすぐに成長しても、それは最初の教会とは姿が違うということです。いくら伝道しても実らない、いくら伝道者もそこにいる政治家たちのやっていることは、それは教会にとっては大変な責め苦である、重荷である、それが現実なんですね。ですから私たちは福音が拡大しないということを、それをですね、もうだから教会は無力であるとかですね、あるいは福音はこの時代に合わないんだとか、そんなことは考える必要は全くないということ。2番目に、洗礼者ヨハネが死ぬ、その死の場面、死のことがここに記されております理由の2つ目はですね、それは洗礼者ヨハネとイエス・キリストが交代するため、実際にヨハネの遺体を引き取った弟子たちがそのことをですね、イエス・キリストのところに行って報告をしたと記されておりますが、何のためであったでしょうか。それはイエスの弟子たちが、ヨハネの弟子たちがイエスの 弟子たちの中に加えられるためであった。実際そのようになっていくわけですね。イエス・キリストの集団の中にイエス・キリスト、ヨハネの弟子たちが何人もおりました。ペテロもそうです。アンデレもそうです。でこのようにですね、ヨハネの弟子たちがイエス・キリストの弟子たちに引き継がれるということを、その瞬間をこの14章は記しているんだと思います。そしてそれを2番目にすべきかの中に加えられるべきか、3番目として別にすべきであるか分かりませんけれども、洗礼者ヨハネの働きはこれで終わったわけです。そしてその後イエス・キリストの働きが、形のではヨハネを継承するということでありますけれども、ヨハネはこれで終わって、そしてイエス・キリストの働きがこれから始まる。もうすでに福音宣教は始まっているんですけれども、本格的に正式に始まったのはこの時、これを私たちに示しているんだと思います。ではどういうふうにして終わったのか。先ほど申しましたように、洗礼者ヨハネは立法の精神を持ってユダヤを再建するということでありまして、それは立法を厳しく遵守することを人々に要求しました。それを悔い改めて洗礼を受けること、これがヨハネの主張でありましたけれども、このヨハネの働きは終わったんです。そしてイエス・キリストの働きが始まります。イエス・キリストはもちろん立法を語られますけれども、イエス・キリストはその立法違反の罪から人々を救い出すために、ただ福音を信ぜよ、神の国は近づいたと説教されたのであります。さらに申しますと、このヘロデ・アンティパスがそのことを私たちに証言していると思います。まず言わなければなりませんことは、このヘロデ・アンティパスという人物は、これはですね、イエス・キリストの死の時に立ち会っている人物です。キリストが十字架にかけられる直前に裁判にかけられますが、裁判をしたのはポンティオ・ピラトでありますけれども、ポンティオ・ピラトと共に名を挙げられておりますのがこのヘロデ・アンティパスです。使徒言行録4章の27節をご覧ください。使徒言行録4章の10ごめんなさい27節、そこに、ペトロが立って説教したことが記されております。彼を逮捕されて信者のもとに立ち返ったときに、信者たちに語るわけですね。でその時に彼の苦難をのことをですね、旧約聖書の実現だと語るんですが、その後でですね、4章の27節にペテロはこのように申します。事実この都でヘロデとポンティオ・ピラトは要人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油を注がれた聖なるしもべイエスに救われました。ペテロの説教の中でイエス・キリストの死、その死に直接携わったのはヘロデと、そしてポンティオ・ピラトである。ポンティオ・ピラトの方は今日も私たちが使徒信条で告白しましたように、名前は出中出てきて、イエス・キリストの死にこのポンティオ・ピラトが責任を負ったということはもう教会で何度も繰り返されるんですけども、実は最初のこの初代の教会の説教者でありますペテロはヘロデ・アンティパスと、そしてポンティオ・ピラトがイエス・キリストの十字架、そして裁判、 これに関わっていると証言しているわけです。このポンティオピラト、このヘロデ・アンティパスはイエス・キリストの十字架、その死に関わっております。そしてもう一箇所はですね、彼はヨハネはイエスが死ぬの中からよみがえったその人物だと言ったと24章の1節に2節に語っておりますね。彼は全てを知っていたわけじゃありません。あるいはイエス・キリストの死の時のうち裁判の時もイエス・キリストのことを本当に知っていたわけじゃありません。知らないで彼はイエス・キリストは何たる方であるかを語っているわけですね。イエス・キリストのに死を宣告しました。ヘロデと共に。そして彼はイエス・キリストがよみがえるということも、彼はですね、ヨハネがよみがえった人物がイエスだと、イエスというのは死人の中からよみがえった人物だと、このように語っているということですね。このところから何を私たちは知れるんでしょうか。洗礼者ヨハネに代わってヨハネは終わって、そして死と復活によって新しい神の国とその神に入る道を指し示す人物がイエス・キリストだと。もちろんこのことをですね、ヘロデ・アンティパスはよく知っていたわけではありません。彼はただ口走っただけです。でもマタイはそのことをしっかりと捉えていて、この劣悪な政治家の口を通して実はイエス・キリストとは何たるお方であるかを知らしめている。これがヨハネと、そしてまたこのイエス・キリストの交代記にはっきりと分かるんだと、このことをですね、私たちに教えようとしているのがこの14章の1節から12節だと思います。お祈りします。天の父なる神様、私たちは洗礼者ヨハネの死ということが書かれております、全く目も覆いたくなるような、そしてヘロデ・アンティパスという人物の残酷で、そして下劣な行動が記されている箇所を見ました。なぜこのようなことがここに書かれてあるのか不思議に思うんですけども、しかしイエス・キリストのガリラの働きの重要な転換点であったということを私たちは知らされます。ヨハネの死を通してイエス・キリストはその救いの御業が何たるかはっきり明白にするようになりました、されました。そしてイエス・キリストはそのはっきりされて鮮明にされた道を通ってご自身の救い主としての御業をはっきりと示されるようになっていきます。そして福音を明白に語るようにされます。どうぞこのような聖書に書かれておりません、明白に書かれておりませんけども意味されているところをしっかりと受け止めてイエス・キリストの御業を思い返し、その御業の豊かさ良さを味わい知ることができるようにしてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。